アローダ塾もしくはコンサートと翌日の礼拝は一体的にやってまして、来てくださったゲストとですねここで少し対談を、させていただきます。対談には2つの意味がありまして、1つはせっかくのゲストを使いまくろうという、意味もあるんですが、もう1つはですね後ろで食事の準備をしますので、準備が整うまでの間少しですねここでお話をさらに、聞いてみたいと思います。でただ今日はですね非常にラッキーなことに手塚先生たち、ご夫妻来てくださってますので、今日もうぶっつけ本番ですいません、前一緒に出てもらえますかってお願いしたらですねいいですよと本当に受けてくださいましたので、手塚さんご夫妻も前の方に来ていただいて、そして当然澤智恵さん真ん中に行っていただいてお話をしたいというふうに思います。どうぞお願いいたします。今日はこの教会を設計してくださった、手塚さんたち来てくださってますので、改めて歓迎したいと思います。ありがとうございます。じゃあ澤さん、昨日からのまずは感想を。いや、畳んでいいです。
あ、畳なくていいだけ畳
んでいいです、はい、
見えますか綺麗な私が今日は手塚さんご夫妻にお会いできるってことを1週間ぐらい前に電話で知りまして、うわーラッキーって思いました。というのは多分私奥田智史さんに出会う前、ずっと前からお二人のファンなんです。でお二人の建築はもう見ればお二人のだっていうふうにパッとわかるもので、私建築が好きで本当趣味で本を集めたり見に行ったりすることが20代よくやっていたもので、手塚さんたちが手掛けられた、まあ、幼稚園だとかあと、まあ、お家を時々見に行くっていうことをしていました。そして岐阜県の山のハムゴーバルという山のハム工房ゴーバルという無添加のソーセージを作っているところの、スタッフで倉田さんっていう素敵な女性がいて、その息子さんが、手塚さんのところで働いていて、この教会を担当されたんですね。メンテナンス担当。あ、そうか。の、ということで、すごく自慢そうに言っていて、へーって言って、それで私、奥田先生のいる東八幡キリスト教会を何？私のもう一番好きな建築家夫妻が作るの？それってちょっとすごすぎない？っていうね。しかもそのセンスの、なんていうかな、ほら、結構こう、なんていう表現したらいいのかな、すごくセンスがいい話だと思ったんですよ。ホームレス自立支援と手塚さんの建築どうなるんだろうっていうのをね、それを一目見たくて、で、3年前岡山に引っ越した直後にもう礼拝に押しかけて、もうこれを見に来たいっていう一心で来ました。そして来てみたら本当に素敵で、そしてなんともこの東八幡キリスト教会の証をもう本当に体現しているなっていう、まだ出来たてほやほやだったのに、もうまるでずっとここで皆さんが信仰生活を送ってきたかのような気がしていて、それこそもう息が満ち溢れていて、でこう手を叩いたらとてもいい音響だったので、ここでコンサートしたいねって言って、でもこのピアノひどいねっていう話になって、そして舞台がこの低いコンセプトっていうのは私素晴らしいと思って感激したんですけれども、ここ洗礼を受けられるようになっているわけですよね。ここプールに、プールというかお風呂になるんですけれども、低いっていうのはすごくこれは私は大事な要素だと思って、この教会はこだわったところだっていうのを理解するんですが、コンサートをするには大変不都合でして、コンサートでピアノ弾き語りで座ると見えないでしょ、後ろの人。そしてわがままを言いまして、簡易ステージを私のために買っていただいて、年に1回だけのためにそうそう、ステージを昨日も皆さんに本当にあんなに時間かけていつも組んでくださるんだなって感激したんですが、そういうふうにしていただいて、今日で、昨日で3回目のコンサートをさせていただくことができました。もう3回目ということで、誰も客扱いしてくれない。非常に嬉しく、本当に光栄に思います。私もこの教会の、 一員として、受け入れていただけているなって調子に乗りまして、今日は純子さんにわがままを言って礼拝直前に、ねえねえ何曲か連弾していいって言ったら、純子さんが笑顔でいいよって言って、で本当はサプライズの予定だったんですが、さっき礼拝直前のお祈りのところで純子さんがニコッとして連弾しますって言っちゃって、言っちゃったって言ったら、奥田先生が、いや純子さんが苦手なことだものね隠しておけないっていうことで、今日は二人で、本当にぶっつけ本番ですけれども、本当に恵みでした。連弾させていただいて、本当純子さんありがとうございましたはい、もうお二人に会えたことでなんかもう胸いっぱいなんですけれども本当に光栄です。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました、本当に我々こそ光栄なんですが、これだけね揃っていただくと、時々連弾しに来てくださいね。うち広島から通ってる中者いるんですけど、岡山から通う中者はなかなかいないんですけど、どうぞいつでも来てください。そしたら次は手塚さんたちからですね、ちょっとこの教会を、ここは軒の教会っていう、別名を持ってまして、この建築に入る、これ建ったのが2014年なんですけども、最初に手塚先生のところ行ったのは2012年ぐらいですよね。2年ぐらいで、だったんです。で我々も実はそのさらに3年4年前からいろんな議論を積み重ねて、素人ながらにですね、いろんなことを、こんなん大事なんじゃないか、あんなん大事なんじゃないかって言いながら行きました。実は直接東京の事務所をお尋ねしたんですね。そして待ってくださってたのがお二人でありました。でそこでもうほぼその日に軒っていうキーワードが出てきてたと思うんですが、ちょっとそのあたりからここを建てられた時の思いとか少しお願いします。
ですね、牧師さんがうちの事務所をですね、ほとんど3日間ぐらいの予告で突然忘れてですね、会えるかなと思う話をしてですね、で最初の第一声が予算はありませんのですって話が来まして、それで頼むかどうかわかりませんのでって言われて、あそうか、じゃあ頼まないかもしれないけど好きなことだけ話そうかっていう話で始めたんですね。ただですね、私たちこう軒っていうことを昔からすごく気にしていて、日本の建物って軒がなくなってからずいぶん貧しくなったんですね。軒を貸して母屋を取られるっていう言葉がありますけど、ということは昔は軒を貸して母屋に入れていたからそういう理屈ができたわけですね。である時から軒を作らず人をこう入れるところで懐を全然なくしてしまったと、それが良くないよって話をしたら、あ、それは私もそう思っていたということで、あっという間に奥田さんにネタを取られてしまいまして、で奥田さんって二言話すと十言ぐらい返されるので、5日前が話が乗っ取られてしまったんですけども、そんな感じでなんかすごい時間数過ごして帰られたんですよね。
そうなんですよ。だから最初から軒の話をおっしゃって、その時に私は建物としての軒っていうことのみならず、軒的な空間がなくなってる、要するにもうもっと言うと社会的にはもう出会いがなくなってますよねって話でゴンゴン盛り上がってですね、もうほとんどマシンガントーク、手塚先生はそういう認識かもしれないけど、ほぼ多分私が 2,3 こと言って20ぐらい返してきてたぐらいの、いや奥田さんこうなんだよっていう話を、でもむちゃくちゃ盛り上がって、実はその時行ったメンバーがこう何人か今日もいるんですが、なんとなくこれだっていう気持ちになって帰ったんですね。い
やそうね、本当になんかあの時は盛り上がって、なんかあっという間にコンセプトが決まってという感じでした。でそのお会いした後、私たち家族4人でこの教会に訪れまして、こう建て替える前の教会でも子供たちもなんかすっかり仲間に、お子さんたちの仲間に入れていただいて、私たちも礼拝に参加させていただいて、やっぱりすごいここって家族的なんですよね、この教会ってね。今日も来て思いましたけど、久しぶりなのになんかこう第二の我が家じゃないですけど、すごくなんかこう家に帰ってきたみたいな感じがあって、なんかその最初の来た時もなんか初めて来たのにこう家に迎え入れてくださるような、そういう温かさがあって、それで本当にこう軒の教会で行くといいなみたいな感じで始まったのがこのプロジェクトでした。
そう、見られた方としてはどうでしたか？軒って最初に聞いて、ここ来て軒の教会作ったんだっていう説明を受けられて、
あ、もう最高じゃんって思いましたよね。その私が去年一昨年のコンサートのテーマにして、昨日も歌いました、関わらなければというね、下別府さんリクエストしてくださいましたね。胸の泉でという、ハンセン病元患者の藤和子さんの詩に私が曲をつけたものですけど、その関わりという、もう現代社会本当に関わりが薄れ、また関わりが下手くそになっている。でそれはやっぱり私たち丁寧に、本当に繊細な作業ですけど、時空間を確保しなきゃいけないことだと思うんですね。手間暇をかけて、またその無駄が必要であって、何でも合理的にこう区切ってしまうということじゃない、その逆のことをしなければ私たちは失った関わりを取り戻すことができないと思うんですね。で、軒の教会というのはもうまさにこの教会がやりたいことそのものだなと思って、来てみたら、でも想像以上で、何いきなり全部ぶち抜きみたいな来て衝撃を受けました。手塚建築の素晴らしいところは、衝撃があるところと、あとそのなんていうのかな、ものすごい、さっきおっしゃった家庭的な、その家っていう部分っていうのかな、その両方、温かさとその衝撃と両方持っている、優れた芸術っていうのは全てそうだと思うんですが、そこが大きな魅力だと私はファンとして思っているんですが、この教会がやっていることもそうですよね。皆さん普通だと思ってるじゃない、この教会。昨日もその話になりました。この教会全然普通じゃありません。こんな教会ないんですよ。いきなりフラッと、本当に弱さを抱えている、さっきのお話にもあった、もう生きているのが辛い、もうどうしようっていうような人たちが入ってきて、私も何回かしか来てないけど、そのたんびにいらっしゃるじゃないですか、そういう人が。そういう人をそのまますっぽり受け入れる、こんな教会は日本には残念ながらほとんどありません。だいたい区切って仕切って、はい、あなたは初めて来たからこうね、弱さを抱えている、そうですか、また来てください、言葉だけです、言葉だけです。でもここの教会はいつでも来てください、私住んでます、誰かいます。それが本物の軒の教会だ。建物と中身がこれだけ一致するっていうのはもう最高のコラボレーションで、もうやきもち私もいつか軒の家を作っていただきたいなって夢見ています。
せっかく澤さんがいらっしゃるんで、ちょっと話、音の話をしなくちゃいけないですね。澤さんは、ね、私の妹の出し年なんですね。7つ下かな。で、澤さんの歌を聞いていて、本当にこう倍音がある声だなと思ってて、倍音、ちょっと難しめな話、倍音って何かっていうとですね、人の声っていうのは、皆さんが聞かれている音の倍の倍の倍って音もこうずっと合わせて出てる。それが豊かなほど、実は音にこう深みがあるんですよね。ちょっと難しい言い方ですけど。それでね、実はですね、CD とか、いわゆる DVD、スピーカーでは実は再現できない、音ってなってですね、これ先ほど奥田先生が間違えて 440kHz ってお話しましたけど、あれはありえないですね。あれはあれはね、もうね、ミュータントでも聞こえない。20kHz 以上の音ってね、聞こえないって言われてたんです。非常に高音ですね。で、ところが、それを超える音を実は人間が聞いてるっていうのは、ある時、ある科学者から教えてもらいまして、大橋さんっていう、山城組ってわかります？山城の大橋勉さんなんですけど、教えてもらいまして、その時はね、こう、円髄で振動で聞いて、で、それをですね、化学物質を頭の中にこう出して、快感をこう、出すっていうとかですね。で、それっていうのはですね、スピーカーで再現できないんですよね。で、今日の、その歌を聞いて、あ、これは、こう、倍音が出てるなって、どうしても大学の先生なんて難しい言い方するんですけど、こうね、体の中にこう、いわゆるこう、非常にこう、快感をこう、出す、こう、感じる、こう、化学物質をこう、出してる感じがあるんです。で、この建物ですね、実はですね、低音と高音とかいろんなので分けて、いろんな設計をしてあります。これはただの箱じゃないんですね。こう天井を傾けたりとか、どの音がどのくらい残るかっていうのを計算して、永田音響さんっていうところを設計してるんですね。本当に今日来てみて、この音、本当にこの、歌を伺って、聞かせていただいて、 あ、本当にこう背筋が寒くなる思いがしました。
そう、なんか本当に、なんていうのかな。音響を考えて設計したけど、私実はここでこんなちゃんと歌声を聞くの初めてだと思うんですけど、すごい美しくてよかったです。ただステージを設計してなかったら申し訳なかったですね。
だって奥田先生がいらないってい
う。そうそうそう、いらないんだよね。
高いとこたちはいかんとおっしゃったんです。こうなったんですけど、はい。まあ、でも先ほどなんかでも NHK の方と、あ、どうしてこう下見張りにされたのですかと、いや手塚がこう素朴な感じが良くてとかい、いう話をしてたんですけど、まあもともとそのやっぱり予算がないところから始まって木造でやろう。予算がないときは私たち木造って決めてるので、あ、じゃあ木造だっていうことで、じゃあ木造でこうできるだけこう予算をかけずにっていうことでこう、下見張りだといいねってことで来たんですけど、なんかその雰囲気、そのままこういろんな条件で来た雰囲気が、そのままこう、ここの雰囲気作り、なんか素朴な雰囲気ができたり、すべてこうプラスに働いて、こう今の状態が出来上がってきたっていうのがすごくいいなと思ってます。
どうせ皆さん奥田先生の話はもうそろそろ聞き飽きてると思うんで、先生ほっといてどんな話をするとです。ちょっと沢さんに話するとですね、この教会のすごいところっていうのは、皆さん、ね、奥田先生の話を聞かないっていう。で、さっきもですね、見ているとですね、かなり寝ている方がいるですね、うちの奥さんも含めて寝ているという。気づかなかったかもしれないですけど。だけどね、これがすごい大事なことだと思って、前ね、まあ、いくつか話、エピソードやると、一つは、ね、外側の十字架をどこにつけるかって話で、はい、奥田先生が外に出て、こう、ちょっと右の方にしようと話をして、みんなを説得しようと出てきたんですね。したら、いろんな教会員の方が来て、あ、もうちょっと左、左とか言って、奥田先生が右、右って言って、違う、左、左とか言って、で、奥田先生が言ってる中で、みんなでこっちがいいと思う人って、手挙げてって、あいってこう、奥田先生と逆の方に手挙げて、奥田先生の意見は全く通らなかったって。で、それで加えて今度はですね、こう中の十字架をどうするかって話の時に、私がですね、ずっとこう考えてたらですね、まあここにまた名前を出すとなんですけど、ある方がいらっしゃってですね、それはね、教会の十字架ってこういうもんだよとか言って、こう、ちょっと上げたり下げたりとかね、そういう話をしてですね、一生懸命話を聞いていて、で、そうか、じゃあこの辺かって言って、後で奥田先生がボソッと、あの方、まだ教会員じゃないんだよなって。で、その話を、で、それをね、皆さんが、その方が一生懸命話すのを、まあ、それもいいじゃないかと聞いていると。だからそういう、その、教会員の方でない人の話はよく聞くんだけど、奥田さんの話はよく聞かないって。このね、なんかこの、バランスがなかなかいいのかなって。
私もこの教会の特色の一つだと思っているんですが、みんなわがままなんですよね。うん。で、好きなことを言っていい、その場で。日本の教会の大方の教会の問題っていうのは、言いたいことを言えなくて溜め込むんですよね。で、教会で毎週毎週会うじゃないですか。夫婦も家族もそうですけど、溜め込んだらどっかで爆発するんです。で、ある日気づいたら教会にあの人来てないねっていう話になるわけですよね。この教会もいろいろあったっていう話は聞いてますが、でも基本好きなことを言っていい雰囲気がある。それ牧師も含め、
うん、牧
師もその一員なんですよね。
そうそう。
で、言ったことに対して。対して皆さん責任取ってないっていうか、
牧師さんは好きなこと言ってるけど聞いてないだけ
で、あ、聞いてないだけだ。それで私は1回目と2回目のコンサートが終わった後にみんなが私のとこに来て、沢さんコンサート良かったけどあれも歌ってほしかったな、これが聞きたかったなって言いに来るわけね。普通そういうこと言わないんです。ただ良かったよでいいのに、私は本当はあれが聞きたかった。みんな口々に言うので、なんてわがままな教会だろうと思って、去年2回目が終わった後に私、よし、そんなに言うなら、来年はオールリクエストにしてやる。あなたたちが聞きたい歌だけ歌うよって言って宣言して帰ったんですね。そして昨日のコンサートは、皆さんからのハガキのリクエストだけで綴る。90分。で、それは本当、この教会だから私は信頼して、みんなもわがまま、私もわがままになっていいんだよね。今日のお話にも通じると思うんですけど、私たちもっと神様に対してわがままになりませんか。わがままに、私のままになりませんか。そんなことをこの教会に来ると思います。手塚さんの話のついでに思いました。
わがままの軒の教会って話がありましたけど、今度奥田先生にインタビューした方がいいと思います。
何？え？わがまま、いや、わがままですよ。 だからまあ今日の、ね、そうですね、だけどね、なんかあれでしたね、そのわがままっていうのは自分がこう確立しててそれをこう出していくっていうふうにこう捉えるかもしれないけど、ここやっぱ出会いの教会なんで、なんかね、手塚さんたちと出会ってだんだんと自分たちは何者かみたいなわがままを引っ張り出された。だから僕を捕まえてわがままとかで指さしてますけど、わがままに刺したのはあなたたちじゃないかっていう、なんかね、こうそもそもあなたたちは何者なんだっていうような議論がずっとこう続いていた。まあ、正直この形が出てきた時は最初だったんですが、家族で来られてね、丸一日ずっと教会の動きを見て、そして帰られてね、1ヶ月か2ヶ月ほどしてその模型持って現れたんですよ今度。その時ほぼこれがもうできてたんです。でその時正直我々はその前2年も3年も喋ってるんですよ。もうね、3階建てでエレベーターで部屋は15ずぐらいあって、もう子供用の部屋、なんとか用の部屋、かっとか用の部屋、お祈りする部屋もあったらええかなみたいな、そんなことを次々やってたわけ。そしてはいこれって言われて、でえみんなえこれって言ったんだけども、説明受けてこういろいろ話してるうちにね、これかもしれない、いやこれだっていうね。そしてどんどん自分たちってこうだったんだっていう、こんなことを考えたんだっていうことを引っ張り出したわけで、だからわがままにされたっていうか、わがままでいいよっていうような、あの設計めぐって1年以上喋ってましたかね。そしてまた着工するまでにまた何ヶ月か間があって、相当な期間ずっとお話で、しかもうちはね、代表者会議じゃないんですよ。全員と手塚さんたちが会議するわけ。もうね、正直私が横で聞いててもね、そんなこと今頃言ったらあかんやろって、もうだってこの形が来て半年一年経とうとしてる時にね、やっぱり三角屋根が教会らしくていいわとかで、終わりしなにそんなこと言う人が出てきたりね。で手塚さんはね、わかりました、考えますって、考えてないやろと思いながらね、けどこの先生たち偉いのは絶対一回引き受けて帰るんですよ。その場でね、ダメですって絶対言わない、わかりました、ちょっと考えますで、次回なんかヨーロッパの教会はこうでしたみたいな写真が出てきたりして、みんな説得されちゃうんだけども、でも結局はね、ああ僕らが目指してたのそうだったんだっていうのをこう総合的に引っ張り出してもらったって感じがしましたね。
じゃあオールリクエストだったんですね。
オールリクエスト。けどね、なかなかそのリクエストしてること自体が分かってないんですね。だから自分たちの姿からなんかね、考えてるうちに離れちゃったんですね。その3階建てだとか15の部屋だとか、子供用だけでも5つとか8つとか、だんだんとね、なんかでこの手塚先生来てね、いやこの教会仕切りあったらいかんでしょう、段差もなし、ザーッと開けたら全員がどこにいるか見えるっていう、唯一ここのシェルターだけが全てから隠された空間なんですね。このメリハリはなんかすごくね、僕らはハッとさせられた、何を目指した教会だったかっていう。
ね、建物を作るとですね、大体建物っていうのはオーナーに似るんですよね。だから奥田先生らしいって言ってないですよ。教会員の方らしいっていう。で、これね、すごく大事な話ですね。やっぱこう、もともとこういう教会っていうのをどう作ろうかって言った時に、やっぱりこう、我々が作りたいものを作ってもダメなんですね。建築って難しくて、できてからがこう、勝負なので、もともとそこにこう、本来あるべき姿ってありそうでなかった当たり前のことってよく言うんですけども、その人はどういうもんなんだろうって探すのが私たちのこの一番大事なところなんですね。でね、ちょっと建物の話ばっかりしたけど、このベンチの話っていうのは結構大事でね、最初一時期ですね、こうちっちゃな椅子に分かれていて、一人一人こうバラバラになってた方がいいんじゃないかって話があったんですよ。してじーっと考えてみて、やっぱりそれは東畑教会らしくないですよねっていう。で、なんとなくですね、この4人ギリギリ座れる椅子にですね、盛りこぼれそうになりながらギシギシ寄せ合ってる感じがですね、なんとなくこう、良くてですね、これはやっぱりベンチじゃないと押し合い試合してる感じがないだろうっていう、そういうことで、やっぱり長いままにしましょうって、私これね、懸念で結構頑張ったんですね。で、もう一つベンチで面白かったのは、昔の教会に椅子があるんですよ。でね、こう見えてって言ったらなんですけど、奥田先生って結構シャレモンなんですよ。それでですね、玄関にあんな椅子を置いちゃいけないから、手塚さん説得してよって言われて、わかりましたっつって、こう、説明の時に、あの椅子いいと思いますって。全然逆の話をしたんですけど。
入り口のとこね。そうそうそう。一番外。
要はね、あそこに押し合いへし合い皆さんが座っている雰囲気が良くてですね。で、どんどんこう物が増えてるんですけども、私はまあそれでそれでいいんじゃないかなと思って、やっぱこう人気があるのがこの教会らしいと思ってて、奥田、これも奥田先生のこう思っていることを全然逆の方言ってるかもしれないですけども、やっぱその教会らしいっていうことがすごく大切なことかなと思うんですね。
なんかこう、年月を経ってきて、ますます似合ってきた感じがしますよね。
嬉しいな、それは。
なんか本当にこう、教会ね、やっぱ作って、うん、建築っていつもそうだけど、作ってるときやっぱり物で、
なるほど。
こう本当にこう、人が使い始めたときに生き物になる感じがあって、うん、ここも本当になんかその、最初に皆さんが使われた瞬間に、あ、生き物になった、生まれたみたいな、なんかそういう感じがあって、それでこう、なんか1年半前かな、もう1回来て、したらなんかこうその時は礼拝はなかったんですけど、こう奥田先生の、あ、奥田先生の石橋先生の家族がこうリビングとしてこう完全に使ってらっしゃって、あ、その雰囲気とかいいなと思ってたんですけど、息を吹き込まれた。そう、今日もなんかもう来たらもう皆さん本当にここ、こんなたくさん人がいるけどみんなの家になっている、完全に。なんかその感じってやっぱすごくいいですよね。こう家も生きているし、みんなも生きているっていうか、なんかその感じはすごく本当にここに来ると感じて。
私、建物が生き物だっていう話のついでにフォローを一つだけさせてください。さっきひどいピアノだって言ってごめんね。本当にひどいピアノだったんです。3年前初めて来た時。建物も素晴らしい、教会も素晴らしいだけど、バーンって触ってみて、うわ、これ弾くのか。残念だなって正直思ったんです。ところがその後調律していただいて、また、奏楽者の皆さんが本当に、一生懸命弾いてくださって、私も年一回コンサートできて、そうすると、ピアノって、ちゃんと生き返るんですよ。私今このピアノ弾きたいピアノです。もう3年目にして。だから私今日純子さんにお願い、一緒に弾かせてって言えたし、コンサートの時も昨日、ピアノの音良かったと思わない？3回聞いてくださっている方、ピアノの音が良くなってきているのお気づきですか？すごいですよ。だから建物も楽器も、そしてこのピアノのこの箱の中での鳴り響きっていうのも、すっごくね、ナチュラルになってきているっていうのを私感じて、もう今から次が楽しみなくらいです。ピアノちゃんごめんね。ありがとう。
でもう一つ言っておかなくちゃいけないと思ってるのは、私ですね、ピアノも良くなったんだけど、純子さんのピアノが柔らかくなったなと思って。私ね、私自身、すごい下手くそのピアノ弾いてですね、世の中に迷惑かけてるんですけど、純子さんのピアノが前よりも、こう、人にこう語りかけるように弾くようになった。だから来た時に、あ、3年間でだいぶ変わったぞっていう。ご本人は信じられてるかも、感じられてるかどうかわかんないけど、すごい好きで感動しました。
あととっても歌いやすい純子さんの奏楽、シンプル、本当にシンプルで、なんか特別なことなさってるんじゃないけど、私今日本当に学びました。ありがとうございます。
そこまで気がついてやれんですまんかったな。そんなに良くなってるとは毎日聞いてるもんでな。わからへん、また。申し訳ない。いや、本当にね、最初の時はもう、教会員全員がどっかから借りてきたなんかみたいでね、どこまで土足で入っていいんだろうとかなんかね、だった。もうこれ3年経って本当に自分たちの我が家になったし、音もですね、私なんか、科学的にどうなってるかわかりませんけども、なんか馴染みますよね、音自体が。最初の頃受けた印象じゃなくて、今、この礼拝堂の中の音が、なんかものすごく、こう、一つにまとまってきてて、あ、音っていうのもそうやってこう、だんだん馴染んでいくんだなっていう。ピアノはね、実は山田先生のね、お嬢さんから紹介されて、すぐここのね、近所のね、お寺さんのね、ピアノなの。で、お寺からね、ピアノいりませんかって言われてね、いりますって言って、建築中は実は、きれいにパッケージして、倉庫に入れといて出してきた。だから、実は、そのお寺で弾いてた時から、お披露目までの間、3年間ぐらい倉庫でビニールにかかって寝てた。だから、ちょっとね、寝起きは悪かった。で、あんなピカピカになったのも、実は、あずま建設って、ここを建築やってくださった地元の建設会社があるんですが、そこの社長さんが、これ来た時、傷だらけだったんですよ。 でかあのその社長さんバイクが趣味でバイクを磨くための道具を一式持ってきて、あの電気 でそれでもう来る日も来る日もずっとワックスかけたんですね。ほんでピカピカになった。でいろんな人の手が入ってて馴染んでいったのがあのピアノでもあるんですね、うん、そんなことも実はありました。そろそろ向こうの準備ができたと思うんですけど、じゃあ最後すいません、今回のこの2日間は実は命っていうことをテーマにしてました。あんまりこうもうこれ以上長くは話せないし、私はもう喋りませんけども、ちょっとそれぞれの立場で音楽家にとってというか、まあ、歌手にとって、もしくは何でしょう、まあ、一言命って何かな、もしくは今のこの時代において命っていうことについてはこういうことを一言言いたいな、設計や建築の立場から命っていうのはどう見えてるか、ちょっとそれぞれ一言ずついただければなというふうに思うんですが、どうでしょうか澤さん。
すごく難しいんだと思うんです。命が大事だっていうのは、あの例えば親子で言うと、親は一生懸命あなたを大事だって思って育てても、子供がそれと同じ分量を実感するかどうかって違うじゃないですか。あの逆もあると思うんです。親はもうなんだか忙しくてあなたのことなんか本当ほっといたわよって言うけど、その子供がいや私は十分愛された、私の命は大事だって実感している人もいると思うし、そういう人を知っています。あの私も小学生の子供二人を今育ててますけれども、そこは自信がないところだし、私自身の子供時代を振り返ってもどうだったんだろうって思うこと多いんですね。だからいくら言葉でね、あなたの命は大事ですとか、あのそういうことを言われて頭でわかるんだけど、体レベルでわかるっていうことかな、あのすごく大事で、本当に乳幼児期、お産から乳幼児期の大切さ、アタッチメントからもう何もかも、そのケアっていうのは大事だなって思います。しかしまあそれが満たされなかった子供時代を過ごした人も多くいると思うし、私自身も全てが本当に満たされたかっていうと、いやそうじゃないからこんな歌も歌ってるのかなと思う部分もあるわけだし、みんな心に孤独を抱えて生きていくものだと思うんですね。でそんな時にそれを埋めていくっていうのかな、気がついて私はこのありのままでこの命でいいんだっていうふうに実感するっていう、そのチャンスっていうのかな、それを求め続けていきたいし、私は音楽ですけれども、私自身が歌うことによってそのことを実感させてもらえるんですね。やっぱり人って必要とされないと、命大事大事って言われてもなかなかそれ実感できない。実感するにはどうしたらいいかって言ったら、やっぱりつながっていくことですよね。そしてそのつながりっていうのは、すごくこう弱さのある場所に行った時に、思いがけずすっぽり自分が受け入れられてるって、ああ今だって思うことってありませんか。私は3年前に千葉県から岡山県に引っ越しをした理由の一つが、その幼い頃から関わっているハンセン病療養所が終わっていくっていう時ですよね。本当に終わっていくんです。でそこの皆さん、本当に弱々しい姿で今いるけれども、その彼らに私は力づけられて、ですっぽり受け入れられているのは私、月に3回通ってますとか、そこの101年続いた法律建築 の礼拝堂で月1回礼拝やってますっていうと、なんか沢さんが偉いって言われることあります。全然偉くないです。すっぽり受け入れられたのは私、あなたはあなたのままで、あなたの命は大事っていうふうに教えてもらっているのは私の方、ですから何が言いたいかわからなくなってきましたが、すごく難しいこの教会が、でもそれを連呼し続けるっていうのかな、それもとても大事なことだと思います。どういうことなんだろう、どういうことなんだろうっていうことを探し求めて、いきましょう。体レベルで見つめ合い、抱きしめ合い、関わり合い、そういう中で求めている人をこう包み込んでいって、あなたは私にとって大事、そして願わくは神様にとってあなたが大事っていう、 その2つのレベルですよね。そこはつながっていることだと私は思うので、この教会がその灯火を持っているっていうのは私には励みですので、これからも見せ続けてください。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。じゃあ藤井さんお願いします。
先ほど奥田先生の話で、神様が命、息を吹きかけてこう人間が命を得たみたいな話がありましたけど、命ってやっぱりこう、なんていうのかな、思いをかける、誰かが誰かに対してこう思いをかけるのが命を吹き込むことだなって常日頃思うことがあって、まあ子供もそうなんですけど、気持ちをちゃんと伝える、気持ちを そっちに向けていくことでこう、相手もこう理解してくるしっていうものがあって、でもそれって本当になんかさっき物にも命があるって話がありましたけど、人間だけじゃないところがあって、こうそのピアノもそうですし、この教会の建物もそうなんですけど、誰かがこう思いを込めてこう作ると、それがこう命を持ったものになるっていうのは、なんかこう物を作っててこう時々感じることですね。だからやっぱりこう思いをこう注ぎ込んでいくっていうのがこう命になるんじゃないかなと思います。
はい、ありがとうございます。どうぞ。
ですね、うちにですね、こう私も全然かなわないぐらいパワフルな母親がおりまして、福岡の出身なんですけども、76歳ぐらいでモンブラン登って、でまだ86歳にしてまだ山歩きしてるっていう、すごいこう怪物のようなお袋がいるんですけど、昔は綺麗だったんですけどね。そんなこと言ったらまずいかもしれない。でね、ただね、そのうちの86歳のお袋がね、最近偉いなと思うことがありまして、実はですね、私の兄がですね、障害を持ってまして、生まれた時に呼吸してなかったんですね。でちゃんと蘇生措置をしなかったところで生き返ったもんだから、実は頭の中にちょっと実は障害を持ってまして、で実はある施設にいます。試み学園っていう、ここファームワインってワインを作ってるところですね。でそこにね、うちの袋がね、しつこく通うんですよね。で86歳になったから、そろそろじゃあ俺行こうかって言っても何回も言うんですけど、いやこれは私が行くからって言って、である時気がついたのは、これうちの袋、俺の兄貴がいなくなったら、こいつ多分このうちの袋生きてないだろうなって。結局だから、何のためのうちの袋が生きてるかって言ったら、自分のためじゃなくて、私のこう兄貴10歳上なんですけどね、だから64歳かね、64歳の兄貴がいてですね、その64歳の兄貴のために、つまり86歳の母親がこう通い続けてるってね。結局だから私思ったのは、やっぱ人ってこう自分のために生きると思うと難しくて、ね、料理って人にため、自分のために作っても美味しくないですよね。ね。で、私ピアノ弾いてても自分一人でもやってても、つまんないことってあって、なんかの拍子にこう楽しいっていうことがあって、やっぱりこう、うちの母親を見ていると、ああ、命ってこういうもんだなっていう。うちの母親の命っていうのは、こう、うちの、兄貴がいるから、ようやくこう、灯ってるんだなって、それはよく感じました。
はい、ありがとうございました。私も今回この建築のことも通してもそうなんですけども、ホームレスのね、炊き出しなんかずっと30年やってるんですね。野宿の人たちは自分のご飯のことを餌取りって言いますよね。餌取りでね、要するに路上に行って残飯あさったりとか、コンビニエンスストアの期限切れの弁当をもらってきたりして、みんな生き延びるんですね。そのことをね、この不思議なことに九州も大阪も東京も全部餌取りって言いますね。私、野宿のおじさんたちにね、人間のご飯なんやから餌って言わない方がいいんじゃないですかって、まあ、せめてご飯ぐらいでどうですかって言うけど、いや餌だって言うわけですよ。でもうここに座って西原さんもそう言ってました、餌取りね。だからで、なんでって言ったら、やっぱ犬猫と一緒だって、残飯漁ってるからだっておっしゃってた。でもね、炊き出しに並んでる人に、炊き出しで渡したものを指さして、これ何ですかって聞いたらね、これはお弁当って言い換えるんですよ。で、餌と弁当の違いは何かっていうことをずっと30年問われたんですね。物から言ったらあんま変わんないですよ。正直、ボランティアが作ったお弁当も、コンビニエンスストアから出た期限切れの弁当も、どちらかって言ったらコンビニの方がちょっとこの頃豪勢だったりするわけね、腹立つけども。ボランティアの弁当の方が小さそうだったりするわけ。まあ、うち200いくらの、原価で作ってくれって頼んでるんでね。だけども、野宿のおじさんたち正直言って1週間に1回とか2週間に1回お弁当を配っても、それで生きてる人いないですよね。適当にご飯、まあ、餓死した人ほとんどいないわけ。 それでは何のためにあの炊き出しにみんな来るかって、やっぱり人と出会いに来てるんだと思うんですね。で、物がね、人と関わることで物に物語が生まれていくっていうのが人を生かす。今のお二人のお話聞いててまさになんかそうなんじゃないか。大島聖書院行ってね、自分のために沢さん偉いねって言われるんだけど、実は自分が生かされてるんだって話とか、お母さんがお兄さんのことで、まさにこうその出会いの中でなんかこう物が物語化し、この教会はまさに軒の教会っていう物語を生んだわけです。それは我々 の, あの生きてきたやってきたその前史もあるんだけども、ここが立って以降一層ですね、あの入り口のところでね、一冊千円でお分けしますので、軒の教会物語っていうすごい冊子がここしか売ってないのがありますよ。手塚先生たちも書かれております。まあ売りたいだけではないんですけども、でもね、なんか私本当そう思いましたね。あの弁当でずっとそう考えてきたのが、やっぱこの教会立てていただいて、こう物がね、こう人が集まる中でこう物語としてね、で来た人来た人がね、物語ってるわけ。うちの教会員がここのバプテストリーはこうでとか、あそこの記念室はこうでって、それぞれがなんか自分で建てたかみたいにね、この教会を物語ってらっしゃる姿見て、なんかこれが人を生かしていくんだなっていうふうに本当に思いました。今日は、たまたまですけど手塚先生たちも加わっていただきまして、楽しいひとときでありました。後ろから今丸が来ましたので、あのご飯の準備ができましたということですので、お時間ある方ぜひ一緒にですね、これここの教会食べるってことものすごく大事にしてますので、ともかく一緒に食べようということですので、ぜひ一緒に食べていただければと思います。最後石橋先生に一言祈っていただきます。
それではお祈りをします。主なる神様、この東八幡教会の創立を記念するこの時に、本当に恵みに満ちた時を共に過ごすことができましたこと、心から感謝いたします。あなたが私たちの教会に必要な出会いを備えてくださり、またそのあなたからの召しに応えようとする人々を集めてくださっていることを信じ感謝いたします。どうかこの教会の歩みをこれからもあなたが先立ち導いていってくださいますように。今日のためにご準備くださったお一人お一人のことを、どうかあなたが豊かに顧みてください。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。